パウロの第3次宣教旅行をずっと読み進めてきておりますけれども、今日のところでもいよいよですね、その最後の目的地のこうエルサレムに向かっていよいよ出航するっていう場面ですね。先週はミレトスですね、エフェソの長老たちと、涙の別れ、決別説教、その後本当に涙で抱き合いながらですね、そのパウロの旅を案じ、なんだってエルサレムに行けばもうただごとならぬことがですね起こるということをパウロ自身も受け止めているわけだし、そのエフェソの送り出す長老たちもですね、そのことを分かっている状況の中で、でも自分はエルサレムに行かなければならない、そこでどんなことが待ち受けようとも自分がイエス様の福音を述べ伝えるためにですね、そこに行かなければならない、そういう決意、命さえ惜しくないってこう語って旅立ちを決意していくわけです。で、今日の場面のところでもですね、同じようなことが繰り返しやはりこう語られて、いくわけなんです。非常に関係し合っている、場面なんですね。で、今日読んだところでも例えば4節だったり、12節っていうところで繰り返しですね、パウロに対してこうエルサレムに行かないようにってこうしきりに引き止める声が記されています。で、おそらくこうずっとミレトスからですね、南下しながらこうシリアの方に船でキプロス島の東を回りながら南下しながらこう回っていく旅先でですね、エルサレムにこのまま向かっていけば今の状況から言ったらですね、身の安全は保証できないような、そんなことをこう語り聞かされながら、そういうのを聞けば聞くほどですね、一行、私たちはっていうふうに書かれている一行の人たちは、パウロの先生、やはり行くのはやめましょうと、そういうふうに何度も繰り返し引き止めたっていうふうに書かれています。でも、エフェソの長老たちとの決別の説教と語ったのと同じようにですね、パウロは今日の場面でもですね、力強く語るわけですね。泣いたり、私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか？主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟できているんだと。それなのになぜ、はたまた引き止めるんだと。まあでもそこにこう、揺らぐですね、いろんな思いが、パウロの中にもあったでしょうし、なんで私の心をこう、くじかれそうにもなるわけですよね。そういう引き止めを会えばですね、やっぱりどうしようかなっていう思いさえパウロの中にはあったのかもしれない。だけども、もうエルサレム進んでいく、イエスの名のために歩んでいく、その覚悟はもうできてるんだと。そのことをこう語るわけです。で、このですね、使徒原稿録を記した、ルカっていう人物、福音書記者のルカと同じ人物がこれを書いてるわけですけども、このパウロのですね、エルサレム行きのこの旅、言ってみれば受難を引き受けていく旅ですよね。それをイエス・キリストのエルサレムの受難の旅と、やはりここ重ねて物語ってるんですよね。そして、そのようにこう、道を引き受けていくものこそが、このキリスト者の歩む、たどる道であるということをですね、やはりこの前編である使徒原稿、ルカ福音書、そして後編であるその弟子たちの歩みを表す、使徒原稿録においてですね、やっぱりこう響き合わせるように、イエス・キリストの受難物語と、そして使徒原稿録が始まってずっと福音が伝えられていく中で、パウロを代表とするこの人々がですね、やっぱり迫害に遭いながらも、その苦難を引き受けて、イエス・キリストの御跡をたどっていくという、そういう物語として、書かれているんですね。で、ルカ福音書の中でもですね、イエス様ご自身がエルサレムに入る前に弟子たちに自分の受難というのを繰り返し予告するわけですよね。人の子は異邦人に引き渡され、侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。自分のご自身の歩みをこのまま進めていけば、エルサレムで間違いなくこのような目に遭う。死さえこう引き受けなければならない状況になるというイエス様もよく分かっておられたわけです。で、パウロも、今日の場面でですね、予言を受けるわけですね。アガボっていう、エルサレムから来た予言をする者がフィリポの家でこう来たっていうんですね。そうすると聖霊がこうお告げになっている。これは旧約聖書に非常に則った形で書かれているって言われるんですね。旧約聖書で言うと、誠にあなた方の主はこう言われるとかですね、そういう言葉がありますよね。あなた方の主はこう言われる。それと同じフレーズの意味を持った言葉なんです。聖霊があなたにこう告げてるっていう。つまり主なる神はこういうふうに告げてると。あなたはエルサレムに 行くとですね、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡すと。そのアガボっていう男はですね、パウロの帯を取って自分の手と足を縛ってそういうふうに語ったっていう。あなたこのままエルサレムに行ったらこういうふうになると。だけどもまさにそのような道をたどっていくこと、ルカ福音書から使徒言行録を記しているこの著者はですね、それがキリストの道であったし、キリストの道をたどる弟子たちの道であると、そのようにこう語っているわけです。そしてパウロの、まあ、言ってみれば弟子たちのその歩み、それの先祖、今日ちょうどマラソン、ね、東京女子マラソン、国際マラソン最後でやってますけど、その先導がありますよね、バイクの先導。それと同じように旅を続けるキリスト者の先導者として、もうキリストがすでにエルサレムの旅をされた、苦難を引き受けて行かれた、そのキリストが先立って歩んでおられるのだ。それがルカ福音書から、使徒言行録につながる中の一つの大きなメッセージというか流れになっているんです。で、ある仲介書なんかを読むとですね、今日の箇所のこう込み出しにですね、弟子の払うべき犠牲っていうタイトルが付けられてるんですね。弟子の払うべき犠牲。なんかキリストに従っていく時には、こうある時に払うべき犠牲が伴う、そのような旅なんだっていうふうに、聖霊に満たされていく、またキリストに従っていく、信仰を持っていくという歩みはですね、まあもちろん私たちの心に尽きぬ喜びを与えられますし、生きていく力を与えられます。しかしそのところにはですね、払うべき犠牲というものも伴うんだと。むしろそのような歩みをですね、私たちに与えられることなんだと、ルカ福音書、また聖書を読むときにですね、受け止めなければならない部分、またそのところをなしにしてですね、何か信仰を持てばですね、何の苦難もなく、何の悩みもなく、バラ色の未来が約束されていると。そのような道をですね、残念ながらこの聖書の道はですね、私たちに提示してくれないですね。なぜならばイエス・キリストがすでに受難の歩みを引き受けて歩んでいかれたからです。そしてキリスト者というのは、そのイエス・キリストを先導者として、そのイエス・キリストの歩みに従い、またイエス・キリストの歩みに導かれながら歩んでいく者たち、その群れがキリスト者の群れであるわけですから、受難を引き受けていくということを全くなくして、キリスト者の道というものも成り立たないという、そのことをですね、今日の箇所、また先週から続くパウロの物語はね、私たちにやっぱり問いかけているんだと思うんです。そしてその苦難を引き受けていくわけですよ、使徒言行録の、もうペテロたちもそうだし、もう宣教をすればするほどですね、迫害の目に遭っていくわけですよね。でもその迫害の状況、その事態、それがイエス・キリストに従っている、その道を歩んでいる、苦難を引き受けているということが一つのキリスト者としての印だと、そういう理解がですね、この特にルカ文書というところには強調されているものなんですね。弟子たちが引き受けている苦難だからこそ、この苦難こそイエスに従って歩んでいる、そのような印なのだと、そういう理解が あったわけなんです。で、そういう中でですね、その試練、迫害というものにもかかわらず、福音が全世界に広がっていく、不思議な形で助け出されるわけですよね。パウロも捕らえられた時もそうですし、ペテロたちもそうだし、地震が起こって牢屋につながってたり、それが助け出された、そこに神様の不思議な働きの物語があるんだ、そういうことをですね、物語を通しながら、この70年代以降、本当にローマの迫害が強まるクリスチャンたちに視野に入れながらですね、語ってた、あなたたちが今目の前で受けているそのような試練もキリストに従っているがゆえの試練なんだ、そのようなですね、メッセージをやっぱりこのルカ福音書、使徒言行録っていうのは語っているわけです。で、私自身はですね、この1週間聖書を読み、そしてですね、この聖書の御言葉によってこう示されるということ、 それは本当に終わりのこの時、終わりの時、今ですよね。本当にキリスト者がどのようにこう生きていくのかということです。それはまあ、広くキリスト者というよりは私ですね。私という人間が一人の信仰者として、そして牧師として、どのように主に従っていくのか、どのような道を選び取っていくのか、歩んでいくのか、そのことが本当にですね、日々の聖書の御言葉に触れるとき、また使徒言行録をずっと日曜日に続けて読んでいる、そして祈祷会に備えられている御言葉、まあ、そんなものをですね、読みながら、本当に私自身のチェンジですよね、時代の今の象徴する言葉、変革を本当にこう作り変えられるということをですね、迫られているようにこう思わされます。本当にこう使徒言行録の言葉とですね、今私たちは聖書愛読暦を毎日ですね、週報の裏にも載ってますけれども、日々の御言葉の糧として読み進めています。先週ちょうど審判に備えるというテーマで1週間ね、聖書を私たち読み進めてきましたけども、その審判に備えるところにこう備えられていた御言葉と、やはり今私たちの日曜日に毎週与えられているこの使徒言行録で読んでいるパウロを通して語られる言葉、物語というものがこう響き合ってですね、なんかこうでまたこの世界の今の状況というものがまた響き合って、御言葉が立ち上がってくるというかですね、本当にこう迫ってくる、まあ、そんな経験を、いたします。で、先週 の水曜日、まあ、祈祷会に、出られた方は共に分かち合った聖書の言葉でしたけども、ルカ福音書の21章が、読まれました。お読みになった方も、皆さんの中で、聖書愛読暦によって聖書を読み進めている方はお読みになったと思いますけども、ここはルカ福音書に記される一つのその終末、終わりの時の事柄ですね。で、ここのところはですね、非常にどういうふうに読んだらいいのか難しいふうに皆さん感じるところだというふうに思います。でも、そのイエス様がその終末、終わりの時にこのようなことが起こると、天変地異のことだったりですね、戦争のことであったり、そのようなことを終末の印として語るわけです。しかし12節のところで、しかしこれらのことが全て起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や寮に引き渡し、私の名のために王や総督の前に、引っ張っていく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明する準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからであるというふうに書かれ、そしてあなた方は親兄弟親族友人にまで裏切られる、中には殺される者もいる、また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる、しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。このことっていうのはその続編である使徒言行録でこう実現されていくわけですよね。使徒たちはこの出来事にこう直面、ローマと、具体的にはローマ帝国っていうものと、あとユダヤ主義っていう状況の中でその事柄をこう受けていくわけです。でもまさにその時こそが信仰者の証の時であるというふうにイエス様ご自身が語り、そしてパウロはその証に生きていった。これこそが信仰者の歩みであると聖書は私たちに告げているわけです。で、さっきも言ったように、このルカ福音書の書かれている共同体というのは70年以降にもう神殿が崩壊し、そして離散させられ、そしてローマによる迫害があり、またユダヤ共同体の中の立法主義というのは非常に強まるんですよね。神殿がなくなった分、立法主義というのはさらに強くなる、そういう時代の中なんです。で、そういう中で、迫害が、キリスト者に対する迫害は強くなる。その中で、しかし、あなたたちの証の今は時なんだと、語って、いくわけです。で、水曜日の祈祷会の時に私少し触れたんですけども、私自身がですね、やはりこの最近、キング牧師のですね、メッセージに非常にこう、読み直しているということもあるし、水曜日の夜に、 キング牧師の特集を NHK の番組でやっていたので、ご覧になられた方もいると思うんで、少し私の頭の中がですね、キング牧師の説教というか、特にこう、今影響を受けているところが非常にあるので、先週もキング先生の話を少ししたんで続いてしまうので、どうしようかなと思ったんですけども、少し、今の時ということと、またこの御言葉が促しているということで、語ることを許していただきたいというふうに思いますけども、キング牧師がですね、先週話したのは最後の説教でしたね。キング牧師の最後の説教ですけども、そのちょうど1年前にですね、暗殺のちょうど1年前、1967年の4月4日、キング牧師68年の4月4日に銃殺をされるわけですけども、その ちょうど1年前の1967年の4月4日にですね、ベトナムを越えてっていうスピーチを説教してるんですね。で、キング牧師はご存知のようにアメリカでベトナム戦争が泥沼化していく中で、それに対する反戦というものを語っていたわけですね。で、今はもうキングはベトナムに反対しなければ銃殺暗殺されることはなかったであろうというふうにさえ言われるぐらい、まあその当時アメリカで、まあ特に共産圏との戦争であったしね、冷戦いろんな構造の中でのアメリカの戦争ですから、それに反対することの難しさというものがそこにもあるんだと思います。でもキングはその中で説教していくわけですね、反戦の説教をしていくわけです。で、その時にですね、本当にキング自身はいろんな批判を浴びたっていうふうに言われています。私よりもそのことに対して詳しい方も多くいると思いますけども、もう全米中の新聞がキングのその行動に対して批判的なメッセージを、社説を寄せたってさえこう言われています。で、なんでキング牧師はその反戦をベトナムに反対するんだ。あなたは黒人公民権運動のリーダーじゃないかと、戦争反対まで首を突っ込む必要はないじゃないか、ね、そういうふうに言った。で、当時もうすでにキング先生はノーベル平和賞を受賞しているわけですね。ここでアメリカの中でね、それに反対していくということは、あなたのそういう名誉にもですね、下手をすると傷をつけたり泥を塗るようなことになりかねないから、そういうことは語らない方がいいって、そういうこう提案をしてくれる人もいたそうなんですね。で、ある一人の人はね、キング先生、まあ、キング博士、あなたのベトナム戦争に反対する立場をもう変えなければならないとは思わないのか、あまりにも多くの人があなたを批判しておりますと、そしてかつてあなたを尊敬していた人々があなたの尊敬心を失おうとさえしていますと。で、見ればキングに反対したのは白人だけじゃなくて、黒人の人たちも、そのことを通してキング先生から離れて、キング牧師から離れていく状況があったわけです。それで、あなたは南部キリスト者指導者会議の予算を傷つけているんだと。人々は支援をやめています。つまり献金が集まらなくなったということですよね。そのベトナムに反対することで、キングのその働きを支えている組織の献金が集まらなくなってきた。ですから、あなたはもっと政府の政策に沿った方向に移行しなければならないとは思いませんかと。そういう動きがあったというわけです。何かこう、エルサレムを目指して進もうとするイエス様をペテロが引き止めていく。そしてパウロがそのエルサレムへと歩みを進めていくときに、人々がその身を案じたりですね、引き止めていく。そのような場面とこう重なり合うはしないだろうか、そんな思いがこういたします。しかし、そのキング牧師はですね、私は公民権運動のリーダーとして召される前に一つの召しに応えているんだと。私は牧師としての召しに応えているんだ、語るべき神の預かった言葉を語る務めへと召されているんだ、説教者として召されているんだ、私はその証明に生きているんだ。もし私がこの時に、この時代の中で神様に託された語るべき言葉を語らないとするならば、私は沈黙の神に対して裏切りをすることになる。沈黙による裏切りっていうふうに語るわけですね。そして、キング先生は、まあそのベトナムの子供たちの姿から非常にショックを受けるわけですね。そしてもう語るべき言葉を自分は迷わずに語るって。 そしてその1年後に、まあ、凶弾に倒れていく。でキング牧師にとってですね、そのベトナム戦争に反対をするとか公民権運動をこう行うとか、それはですね、単にこう社会運動をしているとかいうことでないんですよね。熱心なんですよ。キリスト者の信仰の具体的な応答としての歩みなんです。イエスの名のためにっていう、その歩みに他ならないですね。イエスの名のためにっていうのは何かですね、宗教的なそのイエス様イエス様っていうお名前を広げることではないですね。ルカここで意味してる名っていうのはイエスそのものなんです。イエスそのものというのは、あのルカで福音書で書かれている名前、世の片隅馬小屋で生まれ、そして十字架につけられ死にて葬られていった。そしてそれこそ今日の CS の話じゃないですけど、ザー会とかそういうですね、人々との出会いの中で生きていった。そしてなんでザー会の家なんか止まるんだ、そういう目を浴びながら歩んでいった、その生そのもの、生き方そのものをですね、語るわけなんですね。でキングがその語っていった、それはイエス様のその歩みによって全ての人が贖われてるんだと。全ての人、それはベトナムの人もアメリカの人も、白人であろうと黒人であろうと、全てが神の子としての愛をいただいてるんだと。そこに立ってキングはですね、その時良心に基づいてって言い方しますけども、信仰に基づいて語るべき言葉を語り、歩む一歩をですね、踏み出していって行ったというわけです。で昨日ゲイショーホールでパラソル市があったんですけども、少しお許しいただいてですね、市民憲法フォーラムという集いがあって、それにちょっと出てきたんです。出席してきました。で高橋哲也さんって言って、カンバーランドの神学社会委員会でもね、講師としてお呼びした本当に大変優れた先生ですけども、その先生の講演を伺う機会がありました。で本当に多くのことを示唆を受けたので、あれなんですけども、その中で一つ、思わされたことはですね、印象に残った言葉としては尊厳っていう言葉、尊厳で、高橋先生は今の時代、憲法の話なんですけども、秋葉原の事件、加藤という若者がですね、無差別殺傷事件を起こした事件などに触れながらですね、今の時代、また空気を包んでいる、そこにある叫びの中にですね、一つのキーワードとして人間の尊厳っていうものを掲げておられました。でそれは非正規雇用、言ってみればその派遣業とかですね、そういうところから、広がる、その若者の中に広がっているそのワーキングプアの問題であったりとか、格差の問題であったり、でそういう中で本当に労働力をこう搾取される中で、若者たち その生きる尊厳、人としての尊厳が本当に奪い取られている。そことこの秋葉原の事件であったり、今のいろんなことの中で関係性というのを非常に鋭くですね、私たちに指し示してくださいました。で、この人間の尊厳っていう事柄が、それこそそのキング牧師たちが立ち上がった時に、水曜日の NHK の中でもね、アイアマンマンっていうプラカードを持って黒人の人たちが歩んでいる姿が映し出されていましたけども、私たちは人間だ。その人間のやっぱ尊厳を求めた戦いだったわけですよね。その根本的なその出来事が、今の私たちのこの社会の現実の中でも、私たちは人間として生きることを許されてないって感じながらですね、こう、派遣労働の中で就職できずにですね、あえでいる若者たちが本当に多くいるってこと。で、この尊厳っていうのは、また、その高橋先生は、最終的にはですね、若者だけに限った問題ではなくて、その今の年金医療の問題であったり、障害者の自立支援法の問題であったり、いろんなところですね、高齢者の問題、またその障害者の問題の中で、本当に人間としての尊厳、といえば人間として人間らしく生きていく、それは憲法では25条と、とこと絡んでくることですけども、そういう権利をですね、奪われていくような実態が、 私たちのこの今の社会、今の私たちの中にあるんじゃなかろうかということをですね、提示してくださって、私は何かこうハッとさせられる、なんかキング牧師と戦い、またベトナムの戦い、いろんなことを見ますけれども、またその本質のところで人の尊厳、人間が本当に生きていくっていう状況が響き合ってくるところがそこにあるんじゃなかろうか、思わされます。そして質疑応答の中ですね、まあ、こういう本当に時代の中で、一人の親御さんでしたけども、子どもたちにどうこう希望を語っていったらいいんでしょうかと、どういうふうに子どもたちにこの社会のことを語っていったらいいんでしょうかっていうご質問、高橋先生も答えるときに非常に難しいことですねというふうに語っておられましたけども、その中でですね、高橋先生というのはやっぱり今教会にもすごく呼ばれてるんですね。私たちも呼びましたし、クリスチャンの方とのつながりが非常に多くて、先生はまだクリスチャンではないんですけども非常に関心を持たれてるんですね。でキリスト教にも非常に期待をしておられるし、いろんな部分で聖書に、もう聖書よく読まれている先生だし、関心を持っておられる先生です。でそういう中でですね、やっぱり先生は、まあ、先生東大の先生なんですね。だから、まあ、東大のしてきてしまった功罪も大きいというふうには言いましたね。戦後の教育の中で、結局、その、物差しだと。日本の教育の中で、やっぱりその一つの物差しによる教育が、やっぱり浸透してきてしまった。その物差しを測って、結局その物差しの中で入ってるうちは、こう、認められるけども、その物差しからはみ出しちゃうと認められないっていう。そういう教育がずっとされてきて、それがどんどんどんどんこう先鋭化して、で加藤君がしてしまった事件はやっぱりその一つのですね、 結末を表す。彼だって青森の方で非常に優秀なエリートの高校に進んでるわけですよね。言ってみれば中学まで勝ち組っていうところにこう来たエリートで入ってた。でもそのエリート社会の中で彼は300番台ぐらいに成績が落ち込み、その瞬間から母親の愛情は弟の方に流れ、お金も弟の方に流れ、自分なんてっていう形になってしまう。そこで彼が行ったことを認めてるわけではありませんよ。だけども彼のそういう背景というものが明らかになってきているわけです。で、それはやはり私たちの状況の中で物差しによって人を測っていく。パウロがエルサレムに入っていったのはまさに物差しを壊すために入っていったわけですよね。ユダヤ社会っていうのは物差しだったわけです。あのザーカイはなんであんな罪人のところにイエス様は入っていったんだ。あいつは罪人だっていう物差しがその社会の中にあったわけです。そこからはみ出す者たちは神の国から遠く離れたところに捨てられていくような社会だったんです。イエス・キリストはまさにそのところに入っていった。そこで受難を引き受けられた。そしてパウロはそのイエス・キリストの贖いによって、男も女もユダヤ人もギリシャ人もない。キリストにおいて一つなんだって。そのことをこう命がけで語っていったわけですね。高橋先生、イミジクもですね、今子供たちに伝えるメッセージとって大事なことは、無条件に認められることですって語りました。それを文学的に表現するならば、無条件の祝福ですっていうふうな言い方をしたんですね。講演が終わった後に関口さんがいたので、私は控室に入れてもらって、この前お世話になりましたと挨拶をする機会があって、僕牧師だってことを先生ご存知ですから、まあ、先生はなんか聖書の言葉として言ってるんですよね。聖書のメッセージを先生なりに大事なこととして無条件の祝福、それを先生はそういう市民の場ですから、まあ、文学的にって言いましたけどなんて、少しごまかして言ったんだけど。でもまさに無条件の祝福っていうのは、良き知らせなんですよ。福音なんですよ。イエス・キリストがその物差し社会の中に投じた、命を懸けて投じた新しい掟であるし、祝福なわけですよね。イエスに触れた人たちは皮膚を病んでるっていう物差しで測られて阻害されてて、そこにイエス様は無条件の祝福を持って入っていったわけです。それが人を生かしていくわけでしょ。私たちも本当にその神様の無条件の愛に一人一人が置かれているっていうところにあるわけです。 もちろんそれは教育の中ではその親であったり先生だったりそこで語られることでしょう。でもたとえ私たちがそれが失ったとしても、神様は私と名を呼び、そして私を受け止めていてください。今日聖書のところでヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のものだ、あなたは私のものだ、あなたは私が愛するものだ、その無条件の祝福をイエス・キリストは十字架のあがないという、あがなうということはそういうことなわけですよね。私たちに示してくださったわけです。で、教会というものはそのことをですね、この物差し社会の中で語っていくことだと。いろんなことをそれは社会の中で揺さぶられるわけですよね。批判を浴びる。でもそのことをですね、本当にこう、実践していくし、この教会の中でその共同体を立て上げていく。そのことがこう求められているんだと思います。いや、罪人の私たちはそんなことは難しいですよ、と。で、私たちはついついそういう時だけこう罪人っていうことを言い出します。でもそういうことじゃないですよね。本当にそういうことではない。本当にそのことを目指して全身全霊を傾けて行っていく時に私たちの罪があらわになってくる。そこでの本当のこう悔い改めというのを立ち返っていくということに許しが与えられている。あ、それでもなお贖われているということがイエス・キリストの十字架の恵みなわけですね。私たちが最初から私たち罪人ですから、でも神様に許されてますって、そういうことを認めることじゃないんですね。それはそれこそボンフェッファーが言った安価な恵みなわけです。私たち罪人ですからって、すぐ罪人っていうのを前面に出して、これはプロテスタントの本当に良くないところですね。私たちはもうそれを許されて、そのことを信じ、従っていくことができるものとして立てられているわけです。そして教会にそのことが委ねられているわけです。でも、罪人であるという現実も確かなことなんです。その中の悩みの中で、しかしイエス・キリストに従っていくという歩みを本当にですね、涙を流し、そして祈りを合わせ、目指していくこと。それが教会のやっぱり日々の宣教の歩みであると思わされます。パウロがですね、本当にエルサレムに入っていったその歩みと同じように私たちも今この社会の中にあるその物差しであったりですね、止めようとする動きの中で人間の尊厳であり、イエス・キリストがもたらしてくださった無条件の祝福というものをですね、携え語っていくものでありたいと思うんですね。で、そのことがですね、高橋先生がおっしゃったのは、やっぱり忘れがちになってるんですっていうふうにおっしゃってました。最も大事なことですよね。私たちが根本的に無条件の祝福、生まれ出た時から無条件の祝福の中に置かれているんだということ、そのことを忘れがちになっているこの社会の中で、教会が語らずして誰が語るのだと。神のイエス・キリストの無条件の祝福をもってしかそのことは本質的には語りきれないと思うんですね。人間は無条件の祝福を与えることできないですから。それこそ私たちの罪というところから、私たちは絶えず物差し付きの条件付きの愛しか、子供にさえ、子供にだってそういう目を持ってしまうようなものでしょう。本当にただ唯一無条件の祝福を与えられる方はイエス・キリストを置いて他にはないということ、それがイエスの名のためにあらゆることを私たちがしていくということです。そのことを信じ、教会の歩みを、また私たちの証の歩みをしていきたいと思います。祈りましょう。神様、皆をあがみます。あなたが大いなる祝福をもって私たちを捉え導きあがないらしてくださったことを感謝します。パウロは本当にそのことを命がけで伝え、またその恵みが私たちのもとに委ねられました。私たちもどうぞこの宝を、この今私たちの生かされている時代の中で、尊厳が傷つけられるようなこの状況の中で、キリストの愛を述べ伝えることができますように祝福してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。